クルーシャルポイント2、ネヘミアから正しいリーダーシップを学ぶ。アウトライン1、ネヘミアの時代には城壁を建てる者たちと荷を運ぶ者たちは一方の手で工事をし、もう一方の手で武器を握っていた。ネヘミア4章17節。敵の攻撃には3つの面があります。第1の面は敵のあざけりです。第2の面は神聖な建造を破壊する者を通して敵が策略を立てて会見と相談を持ちかけることです。第3の面は私たちを失望させ弱らせ霊的に病とならせ不一致にならせることです。敵のあざけり。ネヘミア2章10節。ホロニビとサンバラテとしもべであるアンモンビとトビアはこれを聞き、イスラエルの子たちの益を求める人が来たことで非常に不愉快になった。4章2節。彼は彼の兄弟たちとサマリアの軍隊に語っていった。この弱々しいユダヤ人は何をしているのか。自分たちで収束するつもりなのか。犠牲を捧げようとするのか。一日で完成しようとするのか。石は焼けているのに塵の塚から生き返らせようとするのか。3節。アンモン人トビアは彼のそばにいて言った。彼らが建てている石の城壁は一匹の狐が登っても崩してしまうであろう。敵の策略。6章2節。サンバラテとガシムは私にしもべを使わして言った。来なさい。斧の平地にある村々の一つで会見しましょう。彼らは私に害を加えようとしていたのである。失望させ弱らせ霊的に病とならせ不一致にならせる。4章10節。ユダは言った。身を覆う者の力は衰え、灰土は多い。私たちは城壁を建てることはできない。11節。私たちに敵対するすべての者は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに、彼らの真ん中に入っていって彼らを殺し、あの工事をやめさせよう。12節。彼らの近くに住んでいたユダヤ人が来て、私たちに10度も言った。彼らはあなた方が戻るすべての場所から、私たちに攻め上ってくる。アウトライン2。ネヘミヤは神を愛する人として、交わりの中で神に祈り、神と接触しました。城壁の再建のために、ネヘミヤは神の言葉の上に立ち、神の言葉に従って祈り、復活の中で、正しい新種性の中で行動しました。ネヘミヤ2章4節。王は私に、あなたは何を求めるのか、と言った。そこで私は天の神に祈った。4章4節。私たちの神を聞いてください。私たちは軽蔑されています。彼らの恥ずかしめを彼らの頭に返し、彼らを捕囚の地で分取り者にしてください。5節、彼らの罪過を覆うことなく、彼らの罪があなたの見前で消し去られないようにしてください。彼らは立てる者たちの前で侮辱したからです。6節、こうして私たちは城壁を建てた。城壁は皆連なって、その高さの半分に達した。民に働く心があったからである。7節、サンバラテとトビアとアラビア人、アンモン人とアシドロ人はエルサレムの城壁の修築が進展し、割れ目が塞がり始めたと聞いて非常に怒った。8節、彼らは皆共に陰謀を企て、エルサレムに攻めてきて戦い、その中に混乱を起こそうとした。9節、しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らのゆえに日夜、彼らに対して見張りを置いた。13章30節。こうして私は彼らをすべての外国の者から清めた。31節。私の神よ、良きことのために私を覚えてください。フットノート、清めた。詩式、サムエル記、列王記、歴代史におけるリーダーシップの記録は、大部分は暗いものですが、エズラ記とネヘミヤ記における記録は、完全に明るいものです。エズラ記とネヘミヤ記で3人の指導者が述べられています。それはゼルバベル、エズラ、ネヘミヤです。彼らは皆素晴らしい指導者でしたが、最善で最高のものはネヘミヤでした。ゼルバベル、エズラ、ネヘミヤのような人のリーダーシップの下でのみ、イスラエルは再構築されて、地上で神の証、表現となり、異邦人の国とは完全に異なる民となることができました。そのような神の証は、神が今日 求めておられる紹介の予表です。青年在職大学院生編。企業が最も求めている人材はリーダーシップのある人材です。日本の教育ではリーダーシップの必要性を十分に強調しないので、正しいリーダーシップを持った優秀な人材は少ないです。職場、大学の研究室、家庭、紹介生活の中の混乱と衰退はリーダーシップの欠如が主な理由です。聖書の中には明確にリーダーシップが掲示されています。特にネヘミヤの事例から正常で強力なリーダーシップを見ることができます。あなたがネヘミヤから正常なリーダーシップを学び、会社でも紹介でも役に立つ人になることができますように。ネヘミヤの特徴1、紳士的な人、 Being aggressive person。 彼は平民でしたが臆病ではなく紳士的になり、機会を捉え王に語りました。神は彼の紳士性を大いに用いられました。2章2節、王は私に言った。あなたは病気でもないのになぜ悲しい顔をしているのか。きっと何か心に悲しみがあるに違いない。私は王に怯えた。3節、そして王に言った。王がいつまでも生きられますように。私の父祖の墓のある場所、その町が荒廃し、その城門が火で焼き尽くされたままであるのに、どうして悲しい顔をしないでおれるでしょうか。4節、王は私に、あなたは何を求めるのかと言った。そこで私は天の神に祈った。5節、そして王に言った。もし王が良しとされ、あなたのしもべがあなたの前で好意を得ますなら、私をユダに、私の父祖の墓のある町に使わして、それを再建させてください。特徴に、神を愛し、神の権益を愛し、神との交わりの中で神に触れた人。1章7節、私たちはあなたに対して限りなく腐敗しており、あなたのしもべ、モーセに命じられた戒めと掟と規定を守りませんでした。8節、どうかあなたのしもべ、モーセに命じて言われた言葉を思い起こしてください。あなたが中心でないなら、私はあなた方を人々の間に散らす。しかしあなた方が私に立ち返り、私の戒めを守ってそれを行うなら、たとえあなた方の散らされたものが天の果てにいたとしても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に連れ戻す。11節、祈りに耳を傾けてください。どうか今日あなたのしもべを栄えさせ、この人の前で憐れみを得させてください。私は王の杯を持つものであった。特徴3、神に信頼した人。彼は神に信頼し、神と一つになり、神の代行となりました。特徴4、利己的でない人。彼には自己追求や自己の利益はありませんでした。彼は常に進んで自分が持っているものを民と国家のために犠牲にしました。特徴5、性欲を放縦しない人。他の多くの失敗したイスラエルの指導者とは異なり、彼は性欲を放縦しませんでした。彼の結婚生活は純粋でした。祈り、おー主イエスよ、ネヘミヤのように神の関心ごとに真摯的になり、神と交わり、神に信頼し、利己的ではなく性欲を放縦しないリーダーシップを持つことができますように。会社においても紹介においてもリーダーシップを持って正しく機能することができますように。主よ、私をネヘミヤのような勝利者にしてください。アメン。